一同ご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美歌333番、1節3節4節。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らは日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書15章9節から11節、新約聖書の198ページ。ヨハネによる福音書14章15章9節以下、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。ここからのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、私どもはまた分散礼拝の形でこの礼拝に預かっております。京都でも新型コロナウイルスへの感染者、その数は全国とほぼ同じように増加を続けております。この中で特に感染をして今病床にある方たち、また家庭にある人たちを覚えます。どうぞ神様、その一人お一人、またその家庭の一つ一つにあなたが力を与えてください。神様、なぜこんなことになるのですかという問いも上がってまいります。しかし今のこの現状を引き起こしてきたのは私たち人間の責任であることをも深く思わざるを得ません。見るべきものを見ず、なすべきことをなさず、なさざるべきことをなしてきた、その私たちの行動行為の結果、今この苦しみを前にしているものと思います。また医療従事者の人たちの疲弊はますます進んでまいります。そのすべてをもってこの治療に当たっていてくださる医療に従事する人々、神様、どうぞその一人一人あなたが支えお守りください。また現今のこの状況の中で教会も対応をせざるを得ません。分散礼拝はなお続けざるを得ないかとも考えています。本日礼拝後に臨時の役員会を行ってそのことを検討したく願っています。どうぞ神様、その最後まであなたが私たちを支え導いてくださいますように。しかし神よ、人の行いがいかに愚かであり、その結果がいかに悲惨なものでありましょうとも、それでもなおあなたの御言葉だけは変わることなく私たちに与えられ続けております。いや、今やそのあなたの御言葉のみが私たちの命を支えてくださるただ一つの事柄であることを思わざるを得ません。どうぞこの主の日の朝、その言葉にみんなで聞くことを得させてください。教会員の一人一人を覚えます。病床にある方、またさまざまな苦しみや痛みを抱えている兄弟姉妹たちがあります。神よ、どうぞその方たちと共に祈り、共に御言葉に聞き、互いに祈りにあって支え合っていくことができますように。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。私はこの教会に参りましたときに皆様に申し上げたことがあります。それは、聖書は最初から最後まで全巻これ戦いの書である。聖書はすべて何かと戦ってきたのだと、そのように申し上げました。それでは今日与えられましたこの聖書の箇所は一体何と戦っているのでありましょうか。15章は1節から、つながっていなさい、つながっていなさい、とどまりなさい、とどまりなさい、キリストの愛にとどまりなさい、神様の中にとどまりなさいという、とどまるということの大切さを何度も何度もというかこんこんと訴え続けてまいりました。ではヨハネ福音書はこれらの言葉をもって一体何と出会い、何と戦うといいましょうか、 何を担っているのでありましょうか。それを本当に知るためにはヨハネの手紙を読むことがとても良いと思います。特にヨハネの手紙の1を読んでまいりますと、ヨハネ福音書がこう書いていることの意味がはっきりとしてくるのであります。簡単にヨハネの第1の手紙をさっと見たいと思います。一章一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝える、すなわち命の言葉について。命の言葉を伝えるんですけれども、この命の言葉っていうのはただ聞くだけのものではなかった。まあ聞いたものでなんですけど、しかし目で見たものでもあり、よく見て手で触れたものである。これはそういう意味での体験ということですね。経験であります。さらに6節を見ますと、私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついている。7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められる。ここにですね、神との交わりを持っている、すなわち自分は神様にちゃんととどまっている、つながっていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘つきだ。これは実はヨハネの教会の現実を語っているわけです。ヨハネ共同体の中に、私は神様とのつながりをちゃんと持っていると言いながら闇の中を歩くような者たちがいた。八節を見ますと、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。ここにも自分には罪がないという人々が教会の中にいるわけであります。本当はもう少し細かく見たいんですけど、もう時間がありません。もう本当あと 1,2 箇所だけ、今度は2章に行きまして、2章の19節、18節からお読みします。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来ると、あなた方がかねて聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとにとどまっていたでしょう。ここにこのとどまるというこの言葉が、ヨハネ福音書に使われたと同じ言葉が出てくるんですね。ここを読みますと、ヨハネの共同体の中から出ていった人々がある。つまり彼らの交わりの中にとどまらなかった人々が現れているわけであります。ヨハネ福音書第15章はまさにこの言葉らを念頭に置いて書かれている。28節を見ましても、さて子供たちよ、御子のうちにいつもとどまりなさい、そうすればうんぬんと、とどまることの大切さということを語ります。最後にもうあと、そうですね、2箇所だけ見ます。3章の16節、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。この言葉は同じ、全く同じ意味の聖句がこのヨハネ15章にも出てまいりますね。そして最後4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。このようにヨハネ第一の文は私たちに語るのであります。今日の御言葉、 そこもですね、9節、15章の9節からもう一度お読みしますけれども、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。そしてその後でありますけれども、12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。ちょっと外れますけど16節も読んでおきますね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結びその実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。ここに先ほどのヨハネ第一の手紙の御言葉ですね、その精神というか、それがそのまま反映している。ですからもうこの2つの文章というのはもう本当に響き合っている、そういうことが分かってくるのではないでしょうか。この時に重要なことは何であるか、いっぱい大切なことがありますけれども、実は、一番大事なことというのは、今日の聖書のテキストの中で申しますと、実はね、9節、父が私を愛されたようにというこのようにっていう言葉、愛されたように、実はこのようにという言葉こそが今日のテキストの中の中核であると私は受け止めております。ようにっていうのは何か、これも皆さん体験なんですよね。父がそのようにして私を愛してくださったごとく、愛してくださったように、ヨハネ第一の手紙一章一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたもの、そのようにして自分たちが体験してきたこと、これは神様の愛です。その中身は、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになった、この命の言葉であります。そしてそのようにして私たちを愛してくださった、言葉を変えて言えば、そんなふうにして私たちは愛された、この愛されたというその事実、その体験、父がそのようにして私を愛してくださったように。ですから、まさにこのヨハネ福音書もヨハネの手紙もたった一つのこと、このようにということにかかっているのであります。この歌詞を読んでおりまして、私は突然、もうほぼ50年ぐらい前の出来事をフィードバックというか、もうリアライズというか、された体験、この説教黙想、一生懸命黙想している最中に、3日ほど前のことです。50年ほど前の出来事がバーンと私の前に、突然出てきたんですね。その記憶が、私も本当に驚きました。どういう記憶かというと、私が高校2年生の頃、あるきっかけがありまして、一つの集会にお誘いを受けてそこへ参加をいたしました。もう5分ぐらいで短くお話ししますけれども、場所は大阪の天下茶屋というほっとした町です。その天下茶屋の商店街の中に内坂委員という委員がありました。内坂文子さんという女医さん、ご主人もお医者さん、二人ともキリスト者、そしてその子どもたちを中心として、そこで毎週土曜日家庭集会が行われていたんですね。そこに ある出会いがあって、あなたも来ませんかって言ってもらって行った。そこで私は3人の方に出会いました。 その集会に参加していた人、一人は当時大阪大学の理学部の教授を、その頃はまだ助教授でしたけれども、をしておられた小林道博さんという方、お二人目は大阪市立大学の独文ドイツ文学の教授で松村邦孝さんという方がいらっしゃった。三人目はまさにその内坂委員の後継ぎで内坂徹さんという、これ小児科医ですけど、その三人の方に本当に出会って、本当にもう深く深く愛していただいたことを、突然フラッシュバックでバーンと思い出したんです。この歌詞を読んで、この何々の違法にあなたたちも隣人を愛せよ、その阪大の小林先生が奥様にいつも、当時高校2年生の私、生意気なこといっぱい言ってたんですけど、いやー彼は可愛いね、岡本君は可愛いわと、いつもおっしゃっておられたそうであります。何をやってたかというと、第1週は読書会、分担を決めて約1時間のレポートをして、あと1時間話し合う。第2週は高橋三郎先生の講演をテープで聞く会や、第3週は音楽を聞く。内坂徹さんは医者であると同時にバイオリンをよくされる方でしたので、第3週は彼の指導で、例えばある日なんかはベートーベンの5番をカラヤンの指揮とフルトベングラーの指揮で聴き比べるとかね、そういうメンバーですから、カラヤンがケチョンケチョンにやられるのは目に見えてるんですけど、楽しかったですね。第4週は愛参会、みんなで持ち寄ったものを食べながら1ヶ月間の学びを振り返っていく、本当に満たされた良い集会でした。その3人の方が本当に私を愛してくださって、根底から肯定し続けながら誠実にいろんなことを教えてくださいました。その数年間のことが突如全く忘れていたんだけど、ドーンと出てきたんですね。その時に思いましたことは、悟ったことは、あ、私は人々に根底から愛されて、そして自分の人生の基礎を置いていただいたのだっていうね。その人々ももちろん全員キリスト者、信仰を持った人たちですから、その人々もまさにキリストが自分たちを愛してくださった、そのように私を愛してくださったんですね。人間の命を根底から支えるのはまさにこのことなんだ。その時に思いましたのは、洛北教会もまたそのようにしてこの教会に集う人々に、主が私たちを愛してくださったように、その人々をどこまでも肯定していく、その人々に対して誠実であり続ける。愛するっていうのはずっと抱きしめていることではありません。愛するとはその人の存在を肯定し続けるということです。肯定し続けるときに私たちの中には苦しみが生まれます。いろんな状況の中で、もうあんなやついない方がいいのになんて思うときだってあるんじゃないですか。でもそれでもキリストは私たちを捨てずに肯定し続けてくださった。そのようにキリストがそのようにこの私を肯定し続けてくださったように、どこまでもその人を私たちもまた肯定し続けていくんだ。そこに苦しみが出てくるんですよね。私たちはその苦しみを神様にお捧げする。そしてもう一つは、相手に対して誠実であり続けること。不誠実であるということはとっても楽ちんなことです。いやもういいわ、関係ない、もう全然知らんぷりでいいんだわ、とても楽です。しかしそうではない。イエスはそうはおっしゃらなかった。本来捨て去られて叱るべき私たちに、どこまでも主は誠実であり続けてくださった。私たちもまた隣人に対して そしてこの教会を通してここに集う人々に対してそのようなものであり続けたいのです。イエス様がそのように愛してくださったように、その愛に本当に成熟し続けるものでありたい。その愛を愛していくことの中で出てくるいろんな苦しみをこそみんなで神様に捧げて、そして共に歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、この朝の説教を行うための準備の中で突然本当に忘れ去っていた経験が目の前にはっきりと立ち上がってまいりました。なんという幸せ、幸い恵みであったことかと思います。でもそれこそが主イエスが私たち人間に与えてくださるその恵みである。そしてイエスは言われます。あなた方の間に喜びが満ち溢れるように。神様、私たちのこの教会共同体の交わりをその根底において、その主イエスによって愛し続けられている事柄によって成り立っているその交わりであります。主よ、どうぞみんなでその主イエスの愛に目を開き、目を留め、とどまり、そこから私たちの明日を形作っていくことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをします。天の父なる神様、コロナ感染拡大が続く中、分散形式での礼拝ではありますが、オンラインを使ったり、それぞれ場所は違いますけれども、主の日の礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。まだしばらくの間は教会に来ることができない状況が続きます。教会員一人一人の上に、また教会学校の子どもたちの上に、神様の豊かな恵みとお守り導きとがありますようにと祈ります。ここに感謝して献金を捧げます。どうぞ神様のご用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が25日水曜日午前中は休会となり、夕方7時半から祈祷会が開かれます。説教黙想を読む会が28日の土曜日14時から。コロナウイルスの感染が再び拡大しております。それによって今しばらくの間分散礼拝が続くこととなります。水曜日の夜の祈祷会、土曜日の説教黙想を読む会は通常通り開かれますので、どうぞ覚えてご出席ください。それではご起立いただきまして、唱詠541番、thank you.
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。これまでの予定では月末というか来週日曜日礼拝後に臨時の役員会を開く予定でありましたけれども、教会の皆様にできるだけ早く今後の予定をお知らせした方がいいだろうということで、急なことではありますが、このあとすぐに臨時の役員会簡潔に行わせていただきたいと思いますので、役員の皆様どうぞ。会議室密になりますので、どうぞ構想この場所で終わるのをお待ちいただきたいと思います。どうぞよろしく。他に何か報告事項よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。